はい、どうも、こんにちは、こんばんは、りくです。
はい、こんばんは、富蔵です。
どうもどうも、富蔵さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
暑いですね、相変わらず。
暑いね。
ねえ、なんだか知らないけれども。最近はどうですか、調子は。
いやー、悪いですよ。口の中に、
はい。
口内炎ができてて。
あらあら。
それを避けながら物を食べてたら、今日片方の舌をガリッと噛んだんで、両方とも舌が悪くなって、滑舌の悪さが磨きがかかってますね。
それで怒ると、たまに NHK で中継されてる偉い人みたいな感じの喋り方があるんじゃないですか。
どんな人ですか？
スーツ着て偉そうにしてる人いるじゃないですか。
NHK で？
みたいな感じで NHK で。
あ、ほらほらほらほらほら。わが国のですね、総理大臣を愚弄するのはさすがに良くないと私は思うんですね。
はい、そうですね。
あなた謝りなさいよ。
僕は手、あいつら謝ってほしいけど、ないかな。
こらこらこらこらこら。
はい、ということで、まあね、とりあえずあれじゃないですか、この間、ほら、スカイプの録音、朗報ですよ、富様。
何ですか？
9 月にですね、マイクロソフトさんが、スカイプをバージョンアップさせるらしく、録音機能がつくらしいんですよ。
なんでまた、
今更気づいたかって言いかけたところで。
録音するんや。
録音機能つくんですよ。
誰向けに？一体。
いや、一応表向きはさ、あれだけど、ログデータは一体、どこの誰がね、手にするのやらっていう。まあ、そもそもの、
そうなんだ。
我々、ポッドキャストを、やってる編集側の人間としましては、いろんなアプリをね、試してるわけですよ。
うん。
わけのわからない海外サイトにまで突っ込んでですね、アプリを引っ張ってくるわけですから。それを考えるとですね、一応は、何ですか、公式正規品が入ってくるのは、まあ、悪い話じゃないのかな、って、ほんやりちょっと思ったり。
まあまあまあ、まあ。
してるところなんですけど、ついに、やっと重い腰を上げたんですよ、マイクロソフトさんが。はい。そんな情報が入りましたけれども、そんな中、レアメタル、金メダルを作るためにレアメタル集めるんですか？
ああ、そうね、それはまあ、知ってたんですけど、
はい、
こたつからも作らせようとするとはね。
もう、冬場は、凍え死ねっていうことですかね、あれは。
いやいや、そんなん気合で乗り切ってもらわんとね。
やっぱり、もうみんな火鉢をこう提供するとかいうノリになるんですかね。
こう。そう、その火鉢も取り上げだ。ね、
もう怖いわ。怖いわ。
あと、寺の鐘に、八甲の銅像な。
もうなんかレディープレイヤー1の世界まっしぐらいになってないか、日本。
レディープレイヤー1は、あれかな？教室はしてないけど、自家発電の。
いや、わかれへんで、ね、下の階でフィットネスしてたおばはん自家発電してたかもしれんね、あれで。
そやな。
うん、
もう、だから、何を言い出すかわかれへんからね。
まあ俺、映画見て、やっぱり、改めて、VR をつけて、ああいう風に、ほら、VR の世界にみんな引きこもってるわけじゃない、全世界が。
そうね。
ソードアートオンラインってシュールな世界やな、と思いましたよ、僕。
いやー、ソードアートオンラインの怖いところは、
はい、
ログアウトできなくなるっていう。
怖いっすね。怖い
だから、ログインしたまま、
はい、
出れなくなるって、怖いじゃないですか。
そうですね。
普通のオンラインゲームで、あれ、ログアウトボタン動かねえってなったら、うん、例えば今までの記録が消えるとか、そんなことぐらいで済みますけど、うん、主体的な人間そのものがログインしてたら、
うん、
その人の脳が消えるわけじゃないですか。
そうですね。
で、ソードアートオンラインってのはそういう話ですよね。
でしたね。
まあ、死んじゃう脳波に 脳波を止めちゃうわけなんですよ、うん、脳につながってるあのヘッドギアみたいなやつが、
うん、それで行くとガンゲイルオンラインは平和な話で終わったと思うんですけどね。
いやそれはね、あの何にしろあのソードアートオンライン事件以来あの手のもなんていうかゲームの開発者がある程度のこの倫理規定を設けてるんです、
ね、なるほど。
もうだからああいうものを繰り返さないためにっていうのを、うんうんうん、社会問題というのも、うん、まあまああれは犯罪ですけどね、うん、なってますから、うん、そこが第一になってるんですよ ね、
なるほどね。
安全で楽しいオンラインゲームの世界っていう、う
ん、あれですね。いくらぐらいかかるんですかね、ソードアートオンラインは課金。
ああでも高校生レベルでやれるぐらいだから、
ね、
あのゲームとしての課金のレベルとしてはあのあれですよ、 FGO とかと大差ないんじゃないですか。
ああなるほど、なるほど。
ただそれがその、没入型になったっていうだけの話ですよね。
なるほどね、なるほどね。
ただ没入型の怖いところは、あそこソードアートオンラインの劇場版の話にもつながりますけども、うんうん、その人の全てを止めるんですよね、社会活動。
あれですね、あの僕が FF11 やってた時にもう団長さんみたいなもんですね。あのずっと私の
スパッと
私のギルドの団長さん24時間いましたよ。
あの例えばその FF とかやったら、も
う
そうですけど、あのパソコンゲームじゃないですか。
そうですね。
でパソコンゲームはパソコンがないとできないじゃないですか。
あ、確かに確かに。
でパソコンは大体据え置き型のパソコンなわけで、ね、つまりその家でネットつないで据え置き型をガチャンと起動させて椅子の前に椅子に座ってモニターの前にいないといけないっていう。
これがね、モニターの前にいるかどうかわからなく、ずっと俺に目の前で手振られたりしてはったからね。
まあそれはなんとも。
マクロで釣りが来たら自動的にピュッて釣り上げて、これは今日はいねえなと思いながら。
まあでもどっちかっていうと、スマホゲーム型っていうのは、
そうですね。
常に家にいる必要はないんですよね。
そうですね。
で、どっちかっていうと、ソードアートオンラインの劇場版のイメージとしては、僕は、ポケモン GO だと思ってるんですね。
ああ
。街中で、急に、なんていうの、エンカウント型で、イベントが発生するっていう。だ外に出て、うろちょろして、で、その人が辞めたいと思ったらいつに辞めれるんですよね。
本当に東京の淀橋の前が異常な光景でしたよ。あれ、ポケモン GO なのかわからないけど、みんながスマホ持って、一生懸命人差し指をピュッピュッてしてるんですよ。
あ、それは間違いなくそうですよね。そこであの、あれじゃないですか、なんだったっけ、モンストじゃねえわ。なんだったっけ、指で引っ張るやつ、なんか一時期用意してみんなしょったけどね。
モンストちゃうか？
モンストでしたっけ、指で引っ張ってなんか物飛ばせ
る。今やっとるらしいんやわ、キャンペーン。
モンスターストライク、あ、そうか、モンスターストライク、あれも長いですよね。
長いです。
あれと、あれだ、なんだ、
パズドラ。
ネタかいな。パーソーズ、パズドラ、用がありました。パ
ズドラ。で、まあ、白猫かな、追っかけて。
まあ、そう、白猫ね。で
この4つぐらいが強いのか。
だって、あれなんか、もう、5、6年
してるね。
ですよ
ね。うん、ね。まあ、その中、カンコレ5周年おめでとうございます。
いやー、カンコレも5周年できましたね。
本郷との結婚生活もね、もう、無事、もう何年目ぐらいですか？
もう、だって、出た当初からなんで、それぐらいじゃないですか。
ね、
もう、カンコレの、カンコレサービスインしてから見せてやってますからね。
あのたんびに富蔵さんが、いや、今日も紅茶でお腹がタプタプでっていうのが面白くて仕方がないっていう。
いやね、コングを好きすぎて、
はい、
今やってる、スマホでやってるやつね、アズレンは、
はい、
コングの館長の名前を自分の名前にしてやってますからね。
ぐらい僕にヒエに合わせてくださいよ、本当にね。ヒエ可愛いですね、ヒエって言ってくれる。
あ、
ですね。
あ、ヒエ好きですか。
ヒエ好きですね。春菜も好きですね。
ああ、なるほど。
はい。
春菜はいいですね。
可愛いですね。でも僕は龍城が一番好きっていうね。はい。
ああ、そうですか。
揺らいでおりません。はい。
あ
はい、ということで、そんなですね、好きな人にこう思いを伝えるということはいろいろ難しいこともありの、ストレートに伝える人もおりのって、いろんなタイプの告白っていうの形があると思うんですけど、世の中には。
うん、
そんな中ですね、この間、ある映画を我々、見まして、その中での順番通りに行きますと、最初はね、今話題のあのゾンビ映画を見ようっていうので、
そうな。
ね、言ってたんですけど、僕がもう何回か見てたので、
うん、
もう富様がこっちでもいいですよって言ってくれたんで、じゃあそっちにしようかいねっていうことで、そっちにしたっていう。映画の話を今からちょこっとします。
うん、
はい、ということで、お題はペンギンハイウェイです。
うん、
はい、ということで、ペンギンハイウェイなんですけれども、これはですね、ツイッターとかで感想をですね、上映初日とかかなにざっと感想を検索するとですね、あの見に行った方々の大半がですね、おっぱいっていう感想ばっかりやったんですよ。んと思って、あの予告編を見ると僕もおっぱいって言いました。はい、そんな、なぜかみんながおっぱいっていう反応になる映画なんですが、とりあえずあの富蔵さん、あらすじをどのページでもいいんで読んでいただけたらありがたいかなと。
いやごめん、私が読むの無理
なんで
今ね通信制限かかってるスマホでやってるんで、ページが開かない。
ページが開かない。もう、あれですね。あの、それ、あれですよ。あの、今後と通信できなくなりますよ、あなた。
いやいや、そこはね、専用回線なんで大丈夫です。
じゃあ、あらすじを簡単に読みますね。ウィキペディ、はいはい、便利なウィキペディアさんからあらすじを読みます。
うん、
はい、研究者肌でおっぱいに多大な関心を持つ小学4年生の青山くんの住む町で、ある日突然ペンギンの群れが出現する怪事が起こり始めた。ペンギンの正体と彼らの目指す先についての研究、うん、ペンギンハイウェイ研究を始めた青山くんは、顔なじみの歯科医院のお姉さんがペンギンを出現させる瞬間を目撃する。だが、なぜペンギンが出せるのかはお姉さん自身も分かっていなかった。さて、どうなるのかっていう内容なんですね、これね。
ああ。
はい。ということで、これ、富蔵さんはちょっと見たかったんですよね、この映画。
見たかったんだよね。
で、原作の方は森見富彦さん。
うん。
宇宙天家族等々で、うん、アニメ業界でもまあ、引っ張りだこって言って引っ張りだこなのかな。
そうね。なぜかね。
あれこれ、なんていうの、調和性が良かったんですかね、アニメとこの人の小説。夜は短し歩け乙女とかね、うん、
どっちかっていうと、うん、まあまあまあ可愛いは可愛いんですけど、うん、あの萌え系ではないけどもっていう、うん、ちょっと癖のある人たちが出てくる。癖
ありますよね。
うん、あのこの話ではそんなに癖はある人は出てこなかったけども、うん、まだ
四畳半神話体系とかね、
ねえ。ねえ。すごいよね。
好きですよね。
あの人のあの、定番の人たちね、うん。謎のお姉さんとか、あの、謎のおじさんとか。
そうですね、
謎なんですよ、思ったよ、うん。
とりあえず謎なんですよね。
今回もどっちかというと、でも謎のお姉さんかな。
謎、いわゆるあの、お姉さんというものは謎めいていたんじゃないのっていうのを僕はすごく思いながら、自分が青山くんの年頃の時ってっていうふうにちょっと思いながらですね、あの、見てた部分もあったんですけど、ちなみに、原作の方は、2010年5月、角川書店から刊行、第31回、日本エセク大賞受賞作だったという。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。そうなんです、ね。
あらあら。
で、あの、これが、
SM 大賞なんだ。
そうなんですよ、あれ。まあ、これがなぜかっていうのは僕も、あの、見ててなるほどと思いました。SF 大賞か、なるほどなっていうふうにはちょっと思ったところもありまして、で、2018年、まあ今年ですね、8年越しで、うん、アニメ化された
と。
で、一応アニメ映画の方は、短編アニメで台風のノルダっていうのが実はノイタミナで昔放送してたんですよ。ちょうど1年ぐらいか前に。
ほうほう。
あの、これを手掛けたスタジオコロリドっていう、あの、アニメ制作会社の第1回長編作品であると、いうところで、まあ、あの、話題作ではあって、うちの、あの、地元シネコンでは、まだ現在のところですね、 未来ちゃんよりよく回ってるという。う
ん、おお。
で、あの、我々が見た東宝シネマズ梅田は、未来ちゃんの方が完売して、5回ぐらい回ってますね、未来ちゃん。で、こちらの方は、3回、回ってて、うん、僕らの時間はほぼ完売だったのかな。
うんうん、
こんな感じで、見たんですけど、まず富蔵さんに一つ聞きたいんですけど、どうでした？東宝シネマズ梅田のスクリーン5。
あー、あれはね、予想以上にひどかったな。まあ、場所悪いな。
あそこは初めてでしたか？あのシアター。
あー、いや、そう、あそこで見たことがあるところって割と大きいところばっかりだったんで。
そうですね。
あの、僕の印象的には東宝ですね、悪くなかったんだけど、あの、でかいスクリーンは、作りがいいけど、ちっちゃいところは無理くそ積み込んでるって感じやね。
そうですね。ね、皆さんに言うと、これはまた、あの、僕ブログの方とか、あの、ツイッターの方で、あの、後日資料として、あげようと思ってるんですけど、扇状なんですね、座席が。
まあ、扇状はね、たまにあるとっちゃあるけど、でもよく考えて最近シネコン扇状少ないよね。
少ないです。まっすぐ、スクリーンは一応まっすぐ見る、スクエア型でまっすぐ見下ろせるようには一応してるところが基本ですね。その中で、あの、
そうやな、
僕とかが座ったとこスクリーンからはみ出してましたからね、横に。
おいおいおいって思ったもんね。
うん、あの正面が画面が見え、正面はもう画面じゃないっていうね。ウーハーが置いてあったらまだしもって切るんですね、あれはね。
いや、まだそれでも、さらに左置くからな。何が見えんだろう、そっからって思うけど。
だから、で、ほんま、あの、そういう恐ろしい、シアターなんですけど、あの、あそこは、僕は、あの、社会派の映画とかは結構あそこなんですよ。
ああ、やろうな。みんなシアターっぽい感じね。
ので、やってくれたらスクエア上で見れるのに、わざわざ東宝が配給取っちゃうから、ああいうとこで見ないといけなくなるっていう。なんですよ。だから、
ちょっと、ね。ああ、そうやな。東方で見るときは、でかいスクリーンでやるときだけにしようかな。
だから、スクリーン、あそこね、5と、あの隣のもう一つ上にあるところ、うん、7かなは、
うん、
あの、同じような形なんで、7はもっとひどかったと思う、僕。確か。
ああ、そうか。
あの、進撃の巨人実写版やってたんです、これ。
ああ。
5列ぐらいしかないのに、あの、扇状みたいな。
5列、
ええ、そんなんですよ。
実は
恐ろしいですよ。恐ろしいですよ。あの、シアターセブン並みですよ。第7芸術劇場ではなく。
へぇー。
それぐらい、それぐらい。
無理やり詰め込んでるな、
こんな感じ。で、まあ、我々も A、B、C、D、E、F なんで、6列ぐらいしかそこなかったと思いますけどね。うん、シアター6。
うん、
で、まあ、見て、正面から見えないんで、あの、首をね、ずっと横に向けていないといけないという、
まあね。
狂気の沙汰だったっていうね。状況で、まあ、あの、見たわけなんですけれども、日本公開に先駆けてですね、カナダ、モントリオールで開催される第22回、ファンタジア国際映画祭にて、実は最優秀アニメーション賞、コン・サトシ賞を獲得してるんです、この映画。
コン・サトシ賞。
そうですよ。ね、あの、命日ございましたので、コン・サトシといえば我々としてはパプリカ。え、
うん、
あの、気の狂った映画、パプリカとかね。え、もう、最後、平沢の白子屋でうっとりするっていうね。
だってさ、あの、原作、つつい先生だもん。
そうですね。スーパーストーカー映画千年
女優、ね。そうよな。すごいよな。つつい先生の作品を、しかも SF 作品を映画化するってすごいもんな。
そうですね。もう、あの、うん、とにかくコン・サトシさんはストーカーが好きで仕方がなかったというのデビュー作パーフェクトブルーからよくわかる通りですね。
あ
ね、もう、すでにストーカーしか描いてないんじゃないかとふと思う、あの、気もするんですけれども、うん、まあ、そんな中、あの、そういう風な形で、あの、非常に、だから評価はどうやら高い。原作しかり、映画しかり、評価は高いところを取ってるわけなんですが、うん、さて、我々はどう見たかということで、うん、ここからは、あの、見てない方々は、もう、あの、ネタバレするんで、聞かないでいただきたいと。見てから聞いていただきたいというふうに、うん、私、思っておりますが、まあ、あの、富蔵さん、ざっくり感想どうでした？
そうだなぁ。前半を、あ、これね、ネットフリックスとかで、まあ、後日来たらと思うんだけど、はい、いつでも見なくていい環境で見てしまった場合、ええ、 前半で飽きて見るのやめるのはやめようっていう。あの、人によったら、前半ってなんかその、しらけてやめる人が出るんじゃないかって僕は思われる。
どの辺でしょうね、それは根本的な部分で。どの辺で空いてくると思う？
あのね、特に盛り上がる箇所がないんだ、ね。
ああ、それ僕もわかりますよ。
前半って、ただうだうだと、あの、青山くんが、あの、その辺の、あの山の中、ほっちかれたりするだけの話で、たまにあの、おっぱいね、書いてあるから、だけの話。
いじめっ子との確執がちょっとあって、うん、みたいな、クラスに一人はいそうな鈴木くんですよね。ジャイアニズムを爆発させ、好きな女の子には、あの、ちょっと素直になれないというテンプレートないじめっ子が出てきて、うん、いわゆる、あの、ガキですよね。ガキのいじめっ子ですよね。あの、ガキンチョ。
そうだ。うん、ガキンチョだ。
子供なんですよ。チンチンとか言うとまた喜びそうなガキなんですよね。
まあね。
だからこれ、小学4年生っていうところが、やっぱり、小学4年生でまだあんなもんなんですかね。
あんなもんでしょ。
あんなもんなんですかね。
しょうもない。
っていうことを考えると、お姉さんのおっぱいの重力すら研究してそうな、青山くんっていうのはちょっとやっぱマセガキと考えた方がいいんですかね。
うん、あーね、まあまあ、ただ心の底から僕がその救いだったのは、はい、青山くんのキャラをそんなに嫌いにならなかったってことなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
あれがね、あの、ただの無邪気だクソガキだったら、僕はもうなんか、投げ出しましたよ。
僕は、半分今、富蔵さんは亀止めにしといたらよかったと思いながら見てんのかなと、ちょっと思いながら見てたんですよ。映画をね。
うん、途中でそう思った。これはいつまで続くんじゃろうな、この、ダウダウした感じ
って。そうなんですよ。いつまで続くんやろう、うん、このグダグダした感じっていうのが、結構、
そうそうそう。
あるんよね。
反転しないというか、うん、多分こういう日常系の話をずらずらやってるやつってのはどっかでこの暗転するところがあるはずなんだって、
うんうん、
でもそこまで俺は耐えられるんだろうかっていう、
うん
うんうん、ああもうどうでもええわほんまと思って
要は単純に言えば青山くんは研究肌でいろいろと本当にその図鑑とかああいうのを使って調べるタイプの研究肌なんですよで、うん、彼の友達の内田くんこれ、声がクギミューなんですけども、
そうなんだよな。
内田くんの声可愛いなと思ってたらクギミューだって。
まさか
よ。僕は思いましたけど、この内田くんは、どっちかというと、月刊ムーとか好きそうっていうタイプの、ダメな方の、
わかんでもない。
いわゆる、失われたアークとかどこにあるんだろうね。青山くんとか言い出すやろ、将来みたいな。
あれあれ、確かにサイクローって知ってます？
そうそうそう。あ、うん。
っていうやつ。
そうそう。
アスカ・アキオ大先生の、
そうそう。
作品でなんか出、助手で出てくるやつね。
だからもう、
あんな感じ。
あんな感じやし、ずっと、この内田くん着てる T シャツに UFO って書いてあるよね、UFO が。
書いてあるよな。
この内田くんの方が、こう、子供っぽさを見せて青山くんとの対比っていうのを一応描いてて、こういう二人が、一応、なんか作ってて、そこに、春日みたいな子が現れれば SOS 団が完成するんだけれど。
なるほどね。
そうはならないんだよ。子供は子供のまんまっていう風に進んでいくから、イェーイイェーイ青山の何々みたいな感じの子が絡んでいくの
を、
延々見させられるんよね、この映画。
そうね。
で、ただ、
そうかそうか
唯一の、私もそう思ってました。だから、子供パート、うん、眠くて仕方がなかったんですよ。
なあ、わかるわかる。
もう、うとうとして、青い優の声が聞こえた瞬間、パチッと目が覚めるんです、僕。あ、お姉さん。
なあ。
で、僕はこれ、いろんなところで感想を書きました。SNS 上、フィルマークスかな。いつも映画の感想とスコアを書いてるところ、あそことかも、つけたんですけども、とにかく、お姉さんに尽きると。この映画はと。で、単純にお姉さんが、コーラの缶を投げたらペンギンが現れたんだよな、うん。そこで場面が大きく転換して動くのかと思えば、意外と、 淡々とそこも進んでいくんだよね。お姉さんも研究に一緒に参加してくれる。お姉さんも付き合ってくれて、このお姉さんと青山くんが不思議とそれでデートしてる状況っていうのが出来上がっていくんだけれども、まあ、なんだよな、鈴木くんの虫歯菌の話とかね、あの辺とかももう非常に、これ本当に原作森美さんなのと思いながら僕見てたんですけど、問題はやっぱり巻き起こってる現象の部分が SF として捉えると、やろうとしてることは2001年宇宙の旅なんだよなっていうだけは僕思いました。ワームホールの話をしたいんだよな、これはなって。だから相対性理論の話なんだよな、これはなって。
何やったかいな。大学教授の娘。
浜本さんですね。
あ、そう。あの人、下の名前ないよな。まあ、普通に青山くんやけど。
だからまあ、最初の冒頭に浜本さんが登場するときに、もう最初から青山くんに彼女はまんざらじゃないわけじゃないですか。
そうね。
相対性理論の本を図書室で借りとんのよな。
そうなんだよな。
で、あ、その本って言うて青山くんが言って、あ、青山くん読んだって言うんだけど、きっと浜本さんは図書カードで青山くんの名前はチェック入れてると僕は思いながらあれば見て。
あ、なるほど。あ、そうか、そっか。なるほどな。あ、そう来たか、う
ん。耳をすばせば状況なんだろうな、こいつって思いながら僕は見ていて。
あ、青山くんの足跡を辿ってるわけ。辿
ってるわけですよ。で、全然わかんないよね、この本。てへっていうてへ。
かわいい。
で、浜本さん、で、あそこで相対性理論が出てくるから、もうフラグは立ってるんだよね。あ、ブラックホールの話なのかな、そうそう、これはと。もしかして。
ほん
で、やっぱり途中で、謎を解明していくときに、穴の話っていうの出てくるんですよ、これ。穴の向こう側がどうちゃこうちゃ、穴がどうちゃこうちゃ。ほんで、海っていうのが出てくるっていうのも途中で、これ浜本さんが研究してる研究対象で、海っていうものが出てきて、そこに通ずるのも穴なんですよね。だから全体的にこの穴に入っていった向こうの先には何があるのかっていう映画で、最近作で言えばクリストファー・ノーランのインターステラーとか、あの辺がお好きな人は気づくかなというふうにちょっと思うんですけど、ちなみに浜本さんのお父さんが竹中直人なんですよ。
あ、そうなんや。
声当ててるのがね。だからバトーとトグサがいつ出てくるのかって、きっとループするんやこの話はって、ちょっと僕の中でのこう、イノセンス病が発生したりとか途中。してましたけど。
イノセンスになったらね、大変だよ。青山くんが、長々と喋り出す。
わからないよ。青山くん、長々と喋ってたんじゃないですか、最初から。
まあね。コーラ飲みながら。
そうですよ。
ビールは飲めないからね。
で、歯磨きをちゃんとしない理由っていうのが良かったですよね。歯が悪くなればお姉さんに会えるからなんですよ。
はい、まあね。その辺は、単純だよね。
そうですよね。ちなみに、あれだと思いません？昔、歯医者の歯科衛生士のお姉さんに憧れたことは？
ない。
ああ。綺麗な人いませんでした？でも歯医者。
知らない。
そういう点は、
僕は
チェック入れなかった派閥か、もしくは歯医者に行かなかった派閥。
あ、そもそも歯医者に関し、僕は現実の人間には昔から興味がない。そんなに。
ちょっと待ってください。それはどういうことですか？
はい、これな、ちょくちょく言ってますけど、二次元っていうのは、みんなの願望を集めて作ったものが二次元なんです。
なるほど。
二次元に勝てる人なんていないんです。
あ、
だから二次元がね、最高なんですよ。
それは、青山くんにトラウマを残したお姉さんってそういう存在だったと思わない？
青山くんにとっての二次元になっちゃいましたよね。
あれね。
だって彼、だからこの後、なんか、その何十年後とか話あるんかなってふと思ったんですけど、はい、それは皆さん考えてるの世界なんかなと思ってしまったんですけど、結局青山くんって、はい、お姉さんに引力を引かれてるわけじゃないですか。はい、
そうですね。もう重力ごと引っ張られたって感じですよ、あれは。
あ、引力じゃないわ、そう、重力ですね。で、あのまま彼はお姉さんだけ追い求めて、この何十年過ごしていけなくならない。で、60ぐらいになって、ついにお姉さんには会えなかったかとかって言いながら、 海辺で。何
きっとこれあれですよ。マキセ・クリスに会えなかった岡部凛太郎の話になっていくんじゃないですか。
わぁ、お前お前。
つまりそういう話だと思いますね。僕、ペンギンハイウェイ。
そして、バトーでもあるな。
そうですね、バトーでも
ある。バトーでもあるね。
バトーは救いようがないからな、あるしな。うん、僕はバトーと、
まあでも、
バトーとジンタンは近いと思ってますからね、あの花の。
ジンタンか。ジンタンか。もうだからね、実際、もう会えない、手の届かない人に、こう、ずっと追い求めていく。で、はい、まあ、下着で言うと、あれだよな、マユシーだよな。
はい、マユシー。浜本さんがマユシーポジションですよ、これ。
マユシーなんだよな。
で、だから、ということは、このまま行くと、内田君は超えるんですかね。
ああ、もうなんかね、最悪な海になっちゃう。
関さんの声当てて怒るんって言うんすかね。でも娘かわいっすよ。娘我々の、あれですよ。ゆかりんですよ。
だってそらあのクソデブは嫁は可愛いからな。
そうですね。僕は萌えか派。
腹立たしい。
萌えか派なんで、メガネお姉さん最高みたいな。
はい。いや、もう俺はもうずっとね、さ、クリスですからね。
ゼロは見てるんですか？クリスの物語ですけど。
いやいや、もうね。
まとめてネットフリックス
で見たんですか？あれ、下着の時は、リアルタイムに見ちゃったんだけど、ね、基本的に先の気になる話はまとめて見る派なんで。
ゲームはしないんですか？じゃあ、ゲーム先先行でできますよ。
ああ。
ビータでも遊びますよ。
やろうかな。もうね、下着に関しては、はい、僕は幸せな司会しか見たくないんですよ。
もうさ、
だから、
最初からオカリンがしんどそうで、もうそれだけで心折れそうになってさ、僕、ちょっとゼロをまだ手出してなくて、完結してからネットフリックスでぶっ通してみようっていう計画ですね。
そらだって、で、最後にやっぱり救いはあるのかどうかが気になるじゃない。
ああ、でもそこは知らないまま見るべきなんじゃないですか。そこをなんとかしようっていう話がシュタインズゲートの醍醐味じゃないですか、やっぱり。
大丈夫なんだろうけど、うん、でももし仮にですよ。救いがなかったとしたら、はい、こんな、悲しい使いはないですよ。
ということで、青山くんはおっぱいも失うわけですよ。
まあ。
そういうことですよね。
ね。
青山くんはあのおっぱいを失うわけですよ。
もう、青山くんは、この先何十年も、もう手の届かない人を思いながら、ずっと研究室にこもって、必死で、やりつあなんかこの追い求め続けるんです。
言ってみたらあれですよね。青山くんは将来電車に乗ってお姉さんって言いまくる新海誠さんが続きの映画を作るっていうのはあるかもしれないよ。
それも寂しい。あでもさあ新海病あさい出会えないよ。
あそうか出会えないな。であれ例外やな出会えたやつはな。出会えたやつは例外。
すれ違いなんだよ。すれ違い。すれ違い。それでね、新海誠的なやつで言うと、はい、お姉さんの側からも描いちゃう。
あ、
で、お姉さんも、青山くんに会いたい。で、どっかですれ違う、この交差しそうなところがありつつも、そこが交差しない。
ああ、なるほど。
すれ違っていく。
なるほど。
ほらほら、電車の、
窓から窓みたいな。窓のね、こうすれ違うところね、うん、あそことかと、我々の大好きなシーンよね、こうガーって。
あかんかん、あれだ、もう、まさやんが聞こえてくる。
桜木町が聞こえてきますか。
まさやんが聞こえてくると、もう、もう、この先、お先真っ暗だ。
ね、この映画では、宇多田ヒカルが聞こえてくるっていう。
聞こえてきましたね。
ね、ねまあ、あれ、ええ歌やなと僕は思うんですけど、まあ、僕は何せは、この映画、一つ、とても評価しているところ、蒼井優さん。蒼井優さんが非常にいいですね、僕の中で。この、なんていうんですか、セリフ回し、まあ、森美さん独特の、当然ね、セリフ回しなわけですけども、
うんうん
そうね、そのセリフ回しにおける、このお姉さんの声がアニメから浮き上がっていない。合ってるっていうんですか、うんうん、すごく。
そうなんだよな、お姉さん感がすごくするし、
よかったですね、
自然だ。
自然でしたよね。なんていうのかな、すごい溶け合ってて噛み合ってたっていうのか。
そうそうそう。うん、風景と。
そうですね。
電車で降り立った駅のとことか。
そうですね。
あの草原のとことかの、
だから
ああいう風景と声が合ってる。
なんていうんですか、あの映像の作り方っていうのは分かってるっていうんですか、やっぱロイタミナが絡んでるっていうところ大きいのかなっていうふうにもちょっと思ってるところがあって、うん、やっぱその辺では今後期待が持てる、大いにこのアニメーションスタジオとしては部分があるし、非常に演出の仕方とかもうまく見せてるよなとは思うんですけども、どうも僕の中ではやはり脚本のテンポリズムが非常に悪かったというふうに、うん、思わざるを得ない。それでいて絵面で引っ張れたかと言ったら絵面でも引っ張れないんで、お姉さんだけでなんとか引っ張ってもらってたっていうふうに、とにかく僕はお姉さん、うん、お姉さん
でもまあ良くも悪くも、はい、劇場版のアニメとしての、はい、あの枠が、この尺が確保されてるっていうのを、この逆手に、この人質に取ったような感じ。
そうかもしれない、
ね。あれが例えば、うん、全13話とかでやると、はい、途中で見る人やめちゃう感じ。
そうですね。もうあの映画という、映画館という枠の中で、ほぼ監禁されて見てるわけですからね。
うん、そうね。
だからまあ、あの、ペンギンが出てくる可愛い映画なんですけども、話についていけるかどうかは話別やからって言いたくなりますね、僕は。だから結局
な、あのペンギンは可愛かったな。
だからこれはなんでペンギンが出てきたのかっていうのもみんな、あの、見てる人らの間でどれぐらいの人らが理解できるかどうかっていうのちょっとかかってくるかなっていう部分もあるんですけど、だからそういう面では子供パートが幼稚いのに、そのお姉さんの謎解きパートは非常に、なんて言うんです、難しいことをやろうとしてるっていう部分があるんで、
そうね、
ブラックホールの理論を知っておかないとちょっとしんどいかなっていうふうに僕は思いながら見てたんで、 SF 作品としてはなるほどと思ったので、
そうね、青山くんのカウンターについてる人が誰になるかで、はい、だんだんと話のこの本筋が変わってくるっていうか、最初はあの、ムーミンが、あの、ペアのわけじゃないですか。うん、ムーミンがペアだから、うん、あの、ログでなんとばっかりしてるわけだけど、うん、うん。あの、それこそ宇宙のし、あの、宇宙の果てには何もないとかって言いそうないぐらいの話ですけども。
まあ、
でもだんだんと、
ねえ、でも、あれですよ、ムーミンを呼んでる人を、伊達にね、あれ言えないのは、君の名はで、うん、あの、三葉の側について、活躍した勅使河原君、うん、テッシーは、あっちの人ですからね。ムーミンの人ですからね。
ああ、ムーミンだったね。
ただ彼は友達がいないんだろうなって僕は思いながら見てましたけど、あの子ら二人と一緒にいるっていう。ということで、まあ、内田君の将来は、おかりって言うてるのか、三葉を救ってるのか、どっちかになるっていう感じで、どっちにしても可愛い子と結婚するので腹が立つなっていうふうに今ちょっと思ったんですけど。
あ、間違いない。
間違いない。これ間違いない。ということで、青山君のお母さんの声が、俺好きやなと思ってた、野戸真美子さんだったというふうに今また衝撃を受けてるんですけど、そういや、そっかと思いながら。非常にですね、なんて言うんですかね、あのお父さんちょっと気持ち悪かったですね、青山くんの。
でも結局はあの道はこの子にしてこの親ありだったんですよね。
だから変態の映画なんでしょうねこれね。
あ、なるほど。あの初め僕はね、はい、あの一瞬こんな変じくりな子がおって、はい、そのお父さんっていうのは戸惑ってるのかなと思ったりしたら、この子の元凶はこの親父だったっていう。
そう、元は全部この親父にあったっていうね。
なるほど。この子がおるってことは親がこんなんかっていう。
親父が全部こいつの人格形成を意外とコントロールしてるっていうところにも恐怖感を感じながら。う
ん、おもろかったですね。あの、親父。うん、でも、あれはあれで僕は好きかな。
だからそういう細かいとこですよね。エウレカの三原則とかね、うん、あの、出てきますけど、だから、小ネタが結構仕込んであるんで、
そう。
これね、
そうやな、親な、親、あの、浜本さんの親父、一見、あの、フレンドリーな感じの、
あの
人、浜本さんの親父、
闇抱えてますよ。
あの、そう、あの人が、ちょっと困った感じの人で、
そうなんですよ。
どっちかっていうと、突然にくそうな、青山くんの親父が子供のことを考えてたっていう。
そうなんですよ。すごく。 子供なんかどうでもいいっていうぐらい、研究のためなら子供なんか犠牲になってもいいっていうのが、どっちかというと浜本さんのお父さんなんで、
そうなんだよな、ね、
だから、トグサとバトンに銃つけられて、顔がパカーになるかもしれない、声の人が当てられてる。
いやー、そうか、この親父は、こういう人やったんやっていう。ね、
だから、まあ、お姉さんにも接近していくじゃないですか、企んで。
そうそうそう。そうね。
だから、あの、どっちかというと、あの、この浜本さんのお父さんは、深海作品でいうと、この星を追う子供の子供を虐待していた。
虐待はしてない。
はい、そういうことで、まあ、あの、ピン芸俳優映画、その辺でもう、あの、結構厄介な映画かなというふうに思うんですけど、僕は、お姉さんの声を永遠に聞き続けたいんで、これ、ディスク出た困るなって思った作品でした。欲しいなとも思うんですよ。うん、ただあの子供のパートいらないよなって、もうお姉さんが昼寝するとことか最高だったんです僕も。
ああいいね。
あの時の青山くんの顔とかの表現っていうのはすごくいいなって、うん、なんでこんな完璧なものを宇宙は作ったんだろうって。
うん、それは二次元はね。願望の集約したものだから。
ね、だから彼はノートに二次元を書くんですよ。だからまあ、あの、非常にこのキャラクターデザインをした、荒井陽次郎さんなのか、ウィキペディアが残念ながらちょっとないので、うん、あれなんですが、
うん、
ちょっと私の、調査、リサーチ不足でいつもながらのことでございますけど、わからないんですが、ちょっとこのキャラデザイン好きだったかなというふうに、僕はあったんで、うん、今後、うん、まあ、あれだったかなと。ほんでペンギンの動くところはあの見に来てた方々の間であのクスクスキャッキャという声が上がって可愛いみたいな声がやっぱり上がっていたので、うん、その辺はあれかな。ちゃんとあの子供さんと見るのはいろいろ説明してあげながら見るといいんじゃないかなと思うんですが、注意しなければならない点はとにかく青山くんは1日に30分はおっぱいのことを考えているアニメなので気をつけなければならないっていう。
そう。
内田くんがそういうのはちょっとどうかと思うって。
エッチなのは良くないと思いますよね。
はい、そういう映画でしたね。そうですね、だから私もちょっと厳しかったです、これは。
うん、
お姉さんは繰り返しリピートしてみたいんだけれども、映画自体はリピートして見れないっていうジレンマ。
ただな、ちょっとあっちの海の向こうの世界ね、はい、どうせああいう世界を描くんだったら、うん、もっと突拍子もなくてよかったかなって思うんですよ ね。なんとなくあの無難な感じなんですよ ね。あの、うん、定規が逆さまになってたりする程度、
うん、
なんか急に道がな、うん、あのなかったりとか、
うん、だからあれってもあの富澤さんを見てないから知らないだろうけどエウレカセブンでやってるんだよ。
あ、そうなんだ。
エウレカセブンでもやってることだったんで4年前からもう、エウレカの、原則の話が出てきたときに、ああ、もう、オチまで分かっちゃったってなってしまって、絶対そうなるんやって。だから、あっちの世界に将来、未来、何としても行こうとする青山くんっていうのがあるのかどうか。うん、まあ、でも、誰しも、憧れのお姉さんっていうのは、二次元にしろ、三次元にしろ、いたんじゃないのっていう風な。なんとなく、ほろ苦い思い出っていうんですか、キュンとするところは非常にいい風に収められてるアニメなんじゃないのかなという風にも思ったりもするんで、そうですね、非常にだから、なんです、もろ手を挙げておすすめできない、僕は、人に。
うん。
うん、だから、お姉さんが見たかったら見たらいいんじゃないっていう風にしか言えないね、僕は。うん。だから、そういう点で筒井康隆さんっていうのはぶっ飛んでるんだな、やっぱりな。で、それを映画化した今佐藤さんっていうのはぶっ飛んでたんだなっていうふうに、パプリカみたいな、あれ、ぶっ飛んでたじゃないです
か。だから、
非常に。
僕はね、筒井党なんで。ね、
あなた筒井党ですから。
で、あの人の作品って、まあ、もちろん頭の中で、こう、こんな感じかなって言ってイメージしながらね、虚構戦団とか、あの手の話も見てる、読んでるわけなんですけども、で、それを映像化したら、はい、映像化して、あ、これだって、やっぱり思わせるっていうのが、うん、パプリカのすごいところ。
でしょうね。
あ、 こんな音楽鳴ってんのか気持ち悪って。
まあ、それを喜んで今度ゼップナンバーに聞きに行く我々なんですけどね。はい。そういうことで、非常に P モデル、ニューアルバムも私楽しみなところなんでございますけれども。そういう感じで、まあ、佳作かな。という感じ。批判しきれないところもあるんで、まあちょっと、僕はまあこんなもんかなっていうふうにちょっと見てた部分があったので、まあそんな感じな、奥歯に歯を噛み締めたような、それこそ歯医者に行って歯科衛生士でデレッとしろっていう、感じですかね。まあ何せ歯医者さんの音はリアルだったなという感じで、
おう、そうだな。
大嫌いなね。まさかスクリーンで聞かされるとは、歯科衛生士の、歯科医院のお姉さんと思ってなかったんで、僕ね。まあ、とりあえず、まあ、青井優さんに尽きたということで、僕は感想をとどめておきたいかと思いますが、はい。そんな感じで、とりあえず、まあ、今回の収録に関しては、これは前座でございまして、まあ、ね、この後お話しする話がどんな話なのかちょっと想像も僕ついてないんですけども、いろいろと行き出すがあって、見に行くことになった映画の話をこの後続いて収録しようかなと思っております。ひとまずここで切りますが、ペンギンハイウェイについて何か言い残しておくことはないですか？
あ、僕はあの女の、あのお姉さんの、はい、初登場のシーンと、初登場のシーンと、まあ、あのシーンで、もう、全部持ってかれたのが、ナショナルジオグラフィックのページでビビーって破るとこやった。え、破ったって言って。
破った。
豪快に。
豪快に破りましたよね。
もらっとこうってなって、ビビーって。で、その破ったページがお姉さんの部屋に飾ってあるっていうね。
フリップで。
ここ行きたいんだよ。
行きたいって。壁に貼ってあるって。これ、青山くんにここ行きたいんだよねって言って。
おい、それ破ったペンじゃろ。
ああ、あんなお姉さんとスパゲッティが食べたい。
だからね、やっぱりその、まあ、僕にとっては、はい、あれですよ、エヴァンの美里さんのわけなんですけどね。ああいうちょっと、なんていうのかな、アバウトなところがある。
そうですね。ちょっとどっか雑談
ですね。全てその女性の魅力がある。垣間見える。
ちょっと雑なんですよ、このお姉さんね。
そこがいいんだよね。
雑なんだよ。そうなんだよね。
そこがいい。
だからすごく。
そこがいい。腹出し塗ることがそこがいい。
いいですよね。だからまあ、そういう点も含めてですね、お姉さんというものに、ぜや、変な性癖持ってる人は、ドンピシャかもしれないよっていうのも。
そうだな。
と思ってますので、はい。そういうことで、まあ、ショタモノといえばショタモノかもしれないですね。
半ズボンだし、
ね。半ズボンですし。おねショタですよ、これは。完全なる。
おねショタ。
はい、おねショタでございます。はい、そういうことで、いいんじゃないでしょうか。ということで、ペンギンハイウェイ。原作の方はどうですか、いずれちょっと手にしてみようかな、みたいなのは。
ああ、思いますよ。僕、基本的に森美さんの本好きなんで、機会があったら読んでみたいですね。
ちょっと気にはなりました、
ね。原作ではどういう話なのかっていう。そう
どういう展開にもっとなっていってるのかなっていうのはちょっと気にはなってますね。まあ、そういう感じで、今回は、ペンギンハイウェイのお話でした。ペンギンハイウェイという言葉自体は、実際にある言葉なんで、ちょっと検索してみたら出てくるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひその辺も調べてみたら、人生ってそういうものかもなというふうにぼんやりちょっと思いながら、思いますけど、まあ、青山くんのペンギンハイウェイは見つかるのかどうかっていう、ね、そういう感じがしますね。はい、その先にはお姉さんもいるのかどうか。